エバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年4月15日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月15日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。いや、私この先週ですね、まあ、収録時3月末から4月の上旬に、ラスベガスの方に行っておりまして、ニューヨークに帰ってきたところなんですけれども、まあ、ラスベガスね、とても暖かい気候なので、まあ、朝と夜は冷え込むんですけれども、昼間は本当汗ばむぐらいにね、あのプールに入れちゃうし汗ばむぐらい暖かいというか、もうほとんど夏に近いような天気だったんですけれども、あのニューヨークに帰ってきたら春めいては来ているんですけれども、まだまだ寒いなという感じでございます。もうね、結構桜とかその春に咲く花とか結構咲いてるんですけれども、まあ暖かい日もあれば寒い日もあるみたいな感じで、まあ、結構まだね肌寒いような日が多い印象のニューヨークです。さて今回は今週のピックアップとニューヨークで丸々に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップではですね、まあ、あのニューヨークの話に限らないんですけれども、あのグラミー賞についてお話ししたいと思います。実は私ラスベガスに何しに行ってきたかと言いますと、グラミー賞に行っていましたのでね、その思い出話というかをしたいと思います。そしてニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーでは、夜のタイムズスクエアを久々に歩いた様子をお届けします。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はグラミー賞について、グラミー賞に行ってみたよというお話をしたいと思います。はい、4月の3日にねラスベガスの方であったグラミー賞なんですけれども、この番組では以前にも何回かお話ししていると思うんですけれども、私の夫が音楽関係のお仕事をしておりまして、でその夫が携わっているプロダクションがですね、グラミー賞にノミネートされていて、この機会に私もグラミー賞について行ったわけでございます。はい、完全に便乗して連れて行ってもらいました。今回はこのダンサーの私大阪ゆかりがですね、このまあ近いけれども全く違うアート業界である音楽業界の大きな賞グラミー賞を見に行ってみた、まあ感想をお話ししたいなと思います。はい、あのね、まあグラミー賞に行った感想っていうか、このこういうアメリカのでっかい授賞式みたいなのに初めて行ったんですけれども、まずさ、その人々の着ている服装がすごかったですね。はい、そのグラミー賞の会場に着てきている服装が、まあ、男性はタキシードのことが多いんですけれども、アーティストの人でその人のこうその人をすごく表す服装みたいなのをしてる人もいて、あのカントリーミュージックの人でテンガロンハットかぶっていたりとか、なんかそういうのはあったかな。そういうアーティストの人たちはもちろんその独特なファッションをしているんですけれども、そうじゃなくタキシードを着てる人も多いかなって感じでした。私の夫もタキシードを着ていきました。で、女性はまあもちろんねドレスを着ていて、私もこうスパンコール全身についたこうブルー、まあ、紺色のドレスを着ていったんですけれども、あのそれが全然地味だわ。あの 全然悪目立ちせずにむしろ地味だったわっていうぐらい、こうすごいド派手な格好をしている人たちがたくさんいて、もう綺麗なね、こう裾がさふわっと広がっている、いかにもドレスっていうのを着ている人もいれば、マーメイドドレスのようなぴったりした格好をしている人もいたりとか、あ、それってあのファッションショーのランウェイで歩いてるのしか見たことなかったわっていうような服装とか、それあのミュージックビデオかなんかの衣装でしょうかっていうようなね、奇抜な格好をしている人もいまして、そういうのも面白いなと思って、見ていました。はい、まあそれでね、そんな感じで会場に入っていったんですけれども、あのすごくねたくさんのショーがあって、こうあの報道はされていないね、こうテレビで放送される時間には、時間じゃない時間にもこう受賞式がいっぱいあるんですよ。でテレビで放送されてるのはこう一部のショーだけで、もっとたくさんのショーがあって、こうジャズ音楽のカテゴリーの中にもいろいろあったりとか、クラシック音楽の中にもいろいろあったりとかねするんですよ。はい、でまあそんなので、こう私はこの番組で前に行ったことあるかな、あの特定のジャンルを特に好きっていうわけじゃないんですよ、音楽に関して。あのもちろんそのアーティストさんとか曲によって、あこれいいなとかはあるんですけれども、こう特にこのジャンルが大好きでこのジャンルは絶対無理みたいなないんですよね。これなぜかっていうと、まあおそらくなんですけれど、こう私はコンテンポラリーダンサーで、いろんなジャンルの曲に踊るわけなんですよね。こう民族音楽みたいなのに踊ることもあれば、クラシック音楽とか、あの環境音楽のような、なんかこうなんかメロディーとかがあんまりないようなのに踊ることもあるし、ジャズとかね、ヒップホップとかポップスとかに、が出てくるシーンっていうのもあったりするんですよね、コンテンポラリーダンスの作品の中には。だからこうなんか特定のジャンルがすごく好きで、特定のジャンルはすごく嫌いみたいなのは、音楽に関してはこうどこかで、私の心の中のどこかで、あの音楽に関してはそういうこの思考を激しく偏った思考を持つのはやめようっていう風に、あの思っている部分があります。なんかすごい好きなジャンルと嫌いなジャンルがあって、それでなんかダンス作品の中で嫌いなジャンルの音楽に踊らなきゃ、音楽に対して踊らなきゃいけないとかってなるとさ、結構しんどいじゃないですか。だからそこはあんまり深く考えず、深くこうこれが好きこれが嫌いとかにはならないようにしようっていうのが私のスタンスとしてあるんですよ。だから逆に言うと、なんかどんなジャンルでも、へーこんなアーティストさんが活躍今年はしてたんだとか、なんかそう自分があんまり聞いたことないジャンルの音楽でも、あこれいいなとかっていうのが割とこう気楽に思えるタイプなので、このイベント自体が本当にいろんなジャンルのアーティストさん、いろんな方が出てきて、いろんな音楽も出てくるので、あのすごく面白かったです。このすごい、だからライトな音楽好き、その本当音楽業界にいるような皆さんとは比べ物にならない、ね、なんていうかな、ライト層の私にとってすごく、あの逆にすごく楽しめたんじゃないかなと思います。はい、そのジャンルによってこれが嫌いとかいうこだわりがない分、すごく楽しめました。うん、だからね、まあ今までもこうテレビでグラミー賞見たりとかもちろんありましたけれども、こうその生の現場に行ってみて、こうやっていろんなジャンルの音楽の音楽業界の人々が集まっていて、でそのジャンルの垣根を越えてお互いに讃え合って、いろんなこうジャンルの受賞式があって、でそのもちろんその作曲をしているアーティストさんとかももちろんですけれども、それに曲を 音を作ってるエンジニアさんの人とか、あのライナーノーツ、ライナーズノートを書いているライターさんとかにも賞があったりとかして、そういうの全部含めて業界全体で称え合っているっていう感じがこうすごく素敵だなっていう風に思いました。なんかそういうのがあんまりダンス業界ではないなって思っていて、私はもともと常日頃からこう いろんなダンスのジャンルの垣根を越えて、こうアーティストさんとコラボしたりとか、あ、別のジャンルのダンスのねアーティストとダンサーとコラボしたりとかできたらいいよねっていう風に、まあ、思ってエンターアートをやっている部分もあるので、そういう音楽業界のジャンルの垣根を越えてこう一緒にやってる感じっていうのがすごく素敵だなと思いました。でそれできるのなんでだろうねっていう風に夫と話してたんですけれども、やっぱりあの夫が言うには、音楽ってやはりあの譜面、楽譜からその音楽を理解できるっていう、そのジャンルを超えての共通言語があるっていうのが大きいんじゃないかなと思っていて、そのダンス業界ってバレエはバレエのこのメソッドがあるし、まあそのモダンダンスにはモダンダンスのメソッドがまあいろいろあったりとかするんですけれども、それがなんかこうジャンルの垣根を超えて一つの共通認識みたいなのがないからこう混ざりにくいのかなっていうふうに思いました。まあそれはその形式上仕方ないことですけれどもね、仕方ないことなんだろうなとは思うんですけれども、うん、そこは大きな違いのポイントなのかなというふうにね、音楽業界とダンス業界の違うところかなというふうに思いました。あと私が思うに、やっぱりダンス業界に比べて音楽業界の方がやっぱり断然こう市場規模が大きいので、こうビジネスとしてのその規模が大きいですね。だからこうなんかある意味余裕を持って他のジャンルとも称え合ってこう一緒に業界を盛り上げていけるのかなというふうに思いました。はい、まあね、ダンス業界ももちろんこういろんな、ショーがあったりとかするんですけれども、こう完全にジャンルを超えてダンスという括りでっていうのはなんかほとんどないのかなというふうに感じていて、まあね、まあそのダンスと音楽って全く異なる、まあ全くというか、まあ異なるものですから、同じようにこう同じようにはなかなかいかないのかなというふうに思いましたが、そのダンス業界でいろんなジャンルの垣根を越えてこう一緒に高め合っていけたらいいよねって思っている私としては、音楽業界ってすごい羨ましいなというか、あの素敵なんだなっていうふうにこう目の当たりにできた一日でございました。はい、私の夫が携わった作品はですね、めでたくグラミー賞の一つを受賞しまして、夫もグラミー賞受賞アーティストになったわけでございます。はい、それでこうこの会場でね、会場とかまあこう行き帰りの中とかで何人かその夫が一緒にお仕事しているグラミー賞を受賞しているようなあのアーティストさんたちにもお会いしたんですけれども、こう結構皆さんこうなんていうの、なんか全然いかにもセレブっていう感じじゃなくって、こういい意味でもう本当普通の音楽大好きな人たちなんだなっていう感じ、もう本当に普通に純粋に音楽大好きな人たちなんだろうなっていうようなこう感じで、なんかいやもちろんすごいんですけれども、こう私セレブですみたいな感じは全然なくって、 ああ本当音楽好きないい人たちなんだろうなっていうのがすごく伝わってきました。なんかそういう人たちがこう、結果を残せてる世界っていうのもまた素晴らしいと思ったし、こうそういう人たちとね一緒にこう一緒の舞台で一緒の何土台で土俵でずっとお仕事を続けていて、こう、まあ、周りのアーティストさんの信頼も得ているんだろうし、こうずっと続けてお仕事をしているあの夫もねすごいんだなっていう風に思いました。あのいやもちろんその情報としては知ってるんですけれども、こう改めてこういろんなこうの音楽業界の状況とかを目の当たりにさせてもらって、実際にねこう肌で感じて改めてわすごいことなんだなっていう風に思った、とてもいい経験ができました。まあ、あの自分の身内のことで手前味噌なんですけれども、はい、すごいなと思いました。とってもいい経験ができて、私もすごいたくさんの刺激をいただいた、一日でした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはマンハッタンのタイムズスクエア周辺ですね。はい、ミッドタウン、夜のミッドタウンを歩いてみました。久しぶりですね。はい、早速環境音聞きながらお話ししていきましょう。はい、早速お菓子の M&M's のキャラクターがでっかいこうスクリーンに映し出されている街のコーナーからスタートしていますけれども、この辺りはねこういうこうなんでしょう、 M&M's の、まあ、そのチョコレート菓子はもちろんのこと、こうなんかグッズみたいなのがね買えるお店があったりとか、こちらはなんだっけクリスピークリームっていうのかな、ドーナツ屋さんがあったりとか、結構老舗のチェーン店ですねのお店があったりとかで、このお店の中もちょっとなんかこうキラキラネオンがついていてアトラクションっぽくなっているようなお店があったりとか、こんな感じで、まあ、タイムズスクエアっていうのはもうこの辺り一帯がテーマパークのような感じになっております。はい、私がねその最近行ってきたラスベガスも、ラスベガスもというかラスベガスはこう街全体がこういう感じなんですよね。本当あの街の大部分がこの観光客向けのエリアに特化していて、こうすごいこうネオンサインがたくさんあったりとか、こう見て楽しいね建物がたくさんあったりとかしますが、まあ、ニューヨークでそういう雰囲気の場所は実はこのミッドタウンのこの辺りだけだったりするんですよね。ニューヨークでは逆にあのこう看板を掲げていい場所の規制とかがありまして、どこもかしこもこうでっかいねあのネオンサインとか看板を掲げられるわけではないのですよね。まあ、そのお店の店舗ごとにもちろんその看板は出てたりするんですけれども、それ以外のその広告の看板っていうのは多くの場所では出せないところもあります。はい、てな感じで、まあ、ニューヨークの、ミッドタウン、夜のミッドタウンを歩いて行っているんですけれども、こうテレビ番組とかね映画 あの巨大な看板とか、もちろんミュージカルの巨大な看板とか、そういうのもねたくさんあるのがこの街、この辺りの特徴でございます。 斜め前にはアップルビーズが見えてきたかな。アップルビーズっていうのは、まあ、そのアメリカにたくさんあるチェーン店のファミレスみたいな感じですかね。はい、ファミレスです。で、今やってきたのが、ここが50丁目と、ブロードウェイかなあたりでございます。はい、このあたりになるとちょっとあのブロードウェイの一番中心の劇場がたくさんあるあたりから少しずつ離れていくんですけれども、それでもこう巨大なビル街はずっと続いていきます。ここをね、ずっとこう北に登っていくと、あのシティセンターとかカーネギーホールがあるあたりなんですけれども、今ね、あの右手にはイリディウムとスターダストというお店の看板が見えます。このイリディウムっていうのは、あの老舗の音楽ベニューですね。音楽を聴きながらお食事ができる、ベニューでございます。私もね、家族が旅行に来た時に、誰だっけ、名前ど忘れしちゃった、あのギターの名前になってる人、何言った、忘れした、いや、ちょっとそのまま行きます。その人のライブを見に来たことがありました。はい、今現在前にはマクドナルド、まあ、マクドナルドはね、どこに行っても同じです。チャイナタウンに行くとね、マクドナルドの看板も中国語になってたりとかするんですけれども、まあそうじゃないければマクドナルドはどこに行っても日本でもアメリカでも大体同じような感じですね。最近アメリカではあのタッチパネルで注文できるようになっていて、もうそのスマイルをくれる店員さんにはあの直接注文するっていうことはほとんどのお店でなくなっているように思いますが、日本はどうなんでしょうね。はい、ミッドタウンということで、アイラブニューヨークのお土産屋さんもたくさんあります。あの英語で I でハートのマークで NY って書いてあるね、グッズが、まあ、定番のニューヨークお土産なんですけれども、そんなお店もたくさんあるのがこのミッドタウンの特徴かな。はい、あの劇場街はね、すっかり復活しておりまして、こう連日ミュージカルなどのパフォーマンスがされております。私がねパフォーマンスするのはこのミッドタウン、私がねこの5月に2週間ぐらいパフォーマンスするんですけれども、それは、2週間、1週間ちょっとか、はい、パフォーマンスするんですけれども、それはこのブロードウェイの劇場街とはまた離れたところで、シティホールの近くですね。はい、シティホール、ニューヨーク市庁舎のある近くで、パフォーマンスする予定でございます。今すごくなんか可愛らしいお店の横を通ってたけど、何だったんだろう。ちょっと外から見ているだけではジュエリー屋さんなのかスイーツ屋さんなのかよくわからないようなお店がありました。あ、で、あのこの辺りもちょっと劇場の数は少なくなってくるんですけれども、まだまだこのブロードウェイの劇場ありまして、もうこの放送されてる頃にはオープンしてるのかな、ザ・リトル・プリンス、日本語で言うところの星の王子様のミュージカルが始まります。はい、このミュージカルちょっとね、すごいエアリアル、なんかこう布にぶら下がって空中で舞ったりとか、空中ブランコみたいなのとか、なんかそういうこうパフォーマンスとダンスがすごいこうたくさん入ってるようなパフォーマンスらしくて、とても私が見てみたいミュージカルの一つです。そのうち見に行こうかなと思っています。はい、こんな感じで、ずっとねこう北向きに上がってきた、北にね歩いてきたわけなんですけれども、こうね、レイトショー、なんだ、ステファン・コルベルト コルバートのレイトショーの会場に来ました。これね、連日こう放送されている、まあ、夜のテレビ番組の、会場であり収録場所です。このなんか中に入って見たりもできるのかな、そのテレビ収録の観覧とかもあって、こうその時間帯によってはすっごい人がねこう並んでたりとか出待ちしてたりとかもしているような場所でございます。はい、そうここが今回のグラミー賞で、まあ、一番有名なというか一番最後の賞、アルバムオブザイヤーを受賞したジョン・バティステさんの、さんがいつもこの番組で演奏しているんですよ。はい、そこのそこの会場です。はい、そんなこと言いながら通り過ぎましたけれども、こうねマンハッタンミッドタウンの夜はこんな感じになっています。マスクして歩いている人もほとんどいないかな、いないし、まあ、街は結構普通な感じになっているという様子でございます。駅の近くとかねだったらこう地下鉄の中とか乗り物の中ではマスクしましょうという風になっているので、マスクをしている人もまあまあいるんですけれども、こういう外ね屋外歩いている人はほとんどマスクをしなくなりましたね。はい、私は花粉症なのでできればしときたいなという感じなんですけれども今年の春ぐらいはまだ外でマスクしていても怪しまれないでしょうはい、という感じで、今夜のお散歩はこの辺りでおしまいです。またねこの工事現場の足場の下を通っておりますが、こんな感じで気をつけて夜道は歩きましょうね。
エンターと大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ここレディクロのラディオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人を募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォームもしくはエンタートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さて5月にね私ヤサマダンスシアターのパフォーマンスがあるんですよという話はね以前にもしましたし、今回のコーナーでも出てきましたけれども、はい、このパフォーマンス、5月6日のパフォーマンスがライブストリームされてインターネット上で日本からもご覧いただけます。こちらのニューヨーク時間で5月6日の夜8時の公演ですので、日本時間は午前、5月7日土曜日の午前9時の公演でございますが、これがね、公演開始から、まあ、24時間、ご覧いただけるようになっていますので、チケットをそのライブ配信チケットをご購入いただいたら丸1日ご覧いただくことが できますので、ぜひチェックしてみてください。でね、この、情報をヤーサマーダンスシアターのウェブサイトとかに行くと英語ですので、私が日本語でね解説している、YouTube 動画も投稿する予定でございます。この放送時にぐらいには投稿されているんじゃないかなと思います。私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方をぜひチェックしてみてください。それでは皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.